量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も量子コンピューターの世界で起こった最新の進展を深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週は量子コンピューターの実用化に向けた大きな進歩がたくさんありましたね。特に量子優位性の信頼性向上や各国の国家戦略、そして私たちの生活に直結するセキュリティに関するニュースも注目されています。
そうですね、スージーさん、基礎研究から産業応用へと加速する動きが顕著で、技術の成熟度が格段に上がっていることを実感します。
それはとても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。 IBM とシカゴ大学が70個の論理量子ビットを使って古典的な計算を凌駕する量子優位性を実証したと報じられています。これは具体的にどういうことなのでしょうか？
はい、これは量子コンピューターが特定の計算で古典スーパーコンピューターの能力を超えることを意味しますが、今回の発表の画期的な点はその結果の信頼性を同時に確保したことにあります。新しい誤り訂正方法を用いて70個の論理量子ビットを構築し、15分で古典的には困難な問題を解決しました。
信頼できる量子計算というのは大きな進歩ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
量子優位性はこれまでも実証されてきましたが、結果の検証が難しく、実用性への課題が指摘されていました。今回の成果は単に早いだけでなく、その計算結果が正確であることを保証する手法を確立したため、フォールトトレラント量子コンピューティングの実用化へ一歩近づいたと言えます。
なるほど。信頼性が保証されれば、新素材開発や創薬などより複雑な問題解決への応用が現実味を帯びてきますね。続いてのニュースは何ですか？
次はクバンティファイ、アトムコンピューティング、そしてオーフス大学が創薬における量子結合親和性問題の解決に向けて3000万デンマーククローネの資金を獲得したというニュースです。
創薬の分野でも量子コンピューターが活躍するのですね。結合親和性の問題というのは医薬品開発でどんな課題だったのでしょうか？
創薬では数多くの候補分子の中から病気の原因となるタンパク質に強力に結合するものを特定する必要があります。この結合親和性の計算は古典的なコンピューターでは膨大な時間と計算資源を要する非常に負荷の高いプロセスなんです。
それを量子コンピューターが効率化できると具体的にはどのように役立つのですか？
量子機械学習アルゴリズムを用いることで分子レベルの量子力学的相互作用をより正確にシミュレーションでき、結合親和性を効率的に予測できます。これにより新薬開発の期間とコストを大幅に削減できる可能性があり、患者さんにとって新しい治療法がより早く届くようになることが期待されます。
それは素晴らしいですね。私たちの健康にも直結する進歩です。次はどんなニュースですか？
パスカルが中性原子量子コンピューターで論理量子ビットが物理量子ビットを最大10倍上回る性能を発揮し、微分方程式の解決で業界初の実証に成功したというニュースです。
論理量子ビットが物理量子ビットを10倍も上回るというのは驚きです。これはどのような技術的なブレイクスルーなのでしょうか？
これはエラー訂正が施された論理量子ビットが実際のハードウェア上で具体的な計算問題に対して顕著な優位性をもたらすことを明確に示したものです。微分方程式の解決は流体力学や材料科学など幅広い分野で基礎となる計算で、この性能向上は応用可能性を大きく広げます。
エラーを減らすことで計算の信頼性が高まり、より複雑な問題にも対応できるようになるわけですね。今後の見通しはどうですか？
そうです、論理量子ビットの性能向上が実証されたことで、最適化問題、量子シミュレーション、機械学習といった産業応用分野で量子コンピューターの実用性が飛躍的に高まります。パスカルは今後も論理量子ビットの規模と性能を向上させていくでしょう。
期待が高まりますね。続いては AT&T が D-WAVE の量子アニーリング技術を活用し、ネットワーク最適化の処理時間を劇的に短縮したというニュースですね。
はい、 AT&T は D-WAVE の量子アニーリング技術を使って ネットワーク最適化の処理時間を従来の約1時間から15秒未満に短縮することに成功しました。これは約 99.6% の削減に相当します。
1時間かかっていた処理が15秒未満ですか？これは驚異的な短縮ですね。具体的にどのような課題を解決したのでしょうか？
通信ネットワークのトラフィックルーティングやリソース割り当ては非常に複雑な最適化問題です。量子アニーリングはこれらの問題で最適な解を高速に見つけることに特化しており、 AT&T の運用効率を大幅に改善し、コスト削減にもつながると見られています。
なるほど。通信インフラのような社会の基盤で量子技術が実用的な価値を生み出しているのは非常に大きなことですね。
まさに量子コンピューティングが研究室の段階を超え、実用的なビジネスツールとして確立されつつある強力な証拠と言えるでしょう。
今週はセキュリティに関する非常に重要なニュースもありましたね。米国国立標準技術研究所 NIST がポスト量子暗号の標準を最終化したとのことですが、これは何から私たちを守ってくれるのでしょうか？
これは将来の量子コンピューターが現在の暗号を解読する能力を持つようになった時に備えて、データと通信を保護するための新しい暗号標準です。鍵交換のための MLKEM、 デジタル署名のための MLDSA などが最終化されました。
将来の量子コンピューターが脅威になる QDAY という言葉も聞きますが、政府はどのような動きを見せていますか？
米国国家安全保障局の指令により、連邦政府機関は2027年1月までに MLKEM と MLDSA の移行が義務付けられています。これはインターネットトラフィックや金融取引などあらゆるデジタル情報のセキュリティを確保するために不可欠な措置です。
私たちのオンラインでのやり取りが将来にわたって安全に保たれるための重要な一歩ですね。企業も早急な対応が求められそうです。続いては HRL ラボラトリーズが画期的な自己実行型シリコン量子プロセッサを実証したというニュースですね。これは具体的にどのような技術なのでしょうか？
これは量子ビットの制御に必要な古典的な電子機器を量子ビットが動作する極低温環境内に直接統合したプロセッサです。これにより外部からの複雑な配線を大幅に削減し、制御エラーを10分の1に減らすことに成功しました。
制御エラーを10分の1ですか？それは驚異的な改善ですね。この技術は今後の量子コンピューター開発にどう影響しますか？
このオンチップ制御により量子ビット間の距離が最小化され、信号電波の遅延が短縮されます。結果としてエラー訂正サイクルをより高速かつ正確に実行できるようになり、大規模なフォールトトレラント量子コンピューターの実現に向けた重要な基盤技術となります。
まさに量子コンピューターの小型化と高性能化に貢献する大きな進歩と言えるでしょう。次は米国政府が量子情報科学技術 QIST への大規模な投資を発表したというニュースです。チップス法を通じて量子企業に20億ドルも投資するそうですね。
はい、米国政府は量子イノベーションに関する大統領令など2つの大統領令を発令し、量子技術を国家安全保障上の最優先事項と位置づけました。これに伴いチップス法を通じて約20億ドルの資金をアトムコンピューティング、D-WAVE、インフレクションといった主要な量子企業に投入します。
20億ドルとは桁違いの規模ですね。この大規模な投資は量子技術の発展にどのような影響を与えるのでしょうか？
この資金は量子技術の開発サイクルを短縮し、市場投入を加速させる強力なインセンティブになります。また連邦政府機関に対しては2030年末までにポスト量子暗号 PQC への移行を完了するよう義務付けており、セキュリティ分野でも大きな変革を促すでしょう。
政府がこれほど力を入れることで量子エコシステム全体が活性化し、イノベーションがさらに加速しそうですね。今週最後のニュースは日本からも大きな動きです。日立、インテル、三総研が NEDO の事業として最先端の 1.8 ナノメートルプロセスを用いた50量子ビット級シリコン量子チップの開発プロジェクトを開始したそうですね。
はい、スージーさん。これは日本の量子技術開発における国家戦略の一歩です。インテルの最新プロセス、インテル 18A を活用し、2028年度末までに 50量子ビット級のシリコン量子コンピュータープロトタイプ。2030年度末には1000量子ビット規模の 3D 統合シリコン量子処理プラットフォームの実現を目指します。
1.8 ナノメートルプロセスで50量子ビット級とは、日本の技術力の高さを示していますね。このプロジェクトはどのような課題に挑むのでしょうか。
量子ビットのコヒーレンス時間延長、エラー率の低減、そして高精度な制御技術の確立という、シリコン量子コンピューター開発における主要な課題に取り組みます。既存の半導体製造技術との互換性が高いシリコンスピン量子ビットは、大規模化への道筋が比較的明確です。
日本が国際競争力を強化し、量子コンピューティングの産業応用を加速するための非常に重要な取り組みになりそうですね。
今週のニュースを総括すると、量子コンピューティングは量子優位性の信頼性向上や論理量子ビットの性能向上といった基礎技術の成熟に加え、創薬やネットワーク最適化のような具体的な産業応用で成果を出し始めています。
ポスト量子暗号の標準化や各国政府による大規模投資、日本の積極的な開発も進んでおり、量子技術が理論から実用への転換期を迎え、社会実装への道筋がより明確になってきたように感じます。
まさに量子時代が加速していると言えるでしょう。
はい、来週も量子コンピューターの最新動向が楽しみですね。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。